愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和となりたかにありますようお祈りをいたします。急に暑くなり、真夏の暑さの中で体が硬えて、そのような中、しかし私たち一人一人守られて主の日の朝を迎え、ここへ集うことが許されてまいりました。ここに集うということを、このことを願いながら、今日もここに集うことができない正しい方もあることでしょう。あるいはさまざまなご用事のためにここに集うことができない方々も幾人かお知らせをいただいております。さまざまな理由があってここに来ることができないものがある中で、なお私たちが一つのところへと集められる、この恵みに預からせていただいていることを何よりも私たち感謝し、御言葉に聞く時を共に過ごしたいと思うのです。教会の暦は復活節第六主日、今日の週報にはそう記されておりますが、その週報の初めのページを見てご覧いただくと、今週の予定の中で木曜日の日、特別な何か集会があるわけではありませんけれども、その日に昇天日記してございます。主のご復活を祝ったイースター復活日、そしてそれから7週間後の聖霊降臨を祝うペンテコステ、その途中に位置するのが昇天日です。主イエス様がご復活の後に40日間弟子たちと共にお過ごしになられて、その視点に登られた、このことを記念するのが昇天日であります。昇天日を迎えると残り10日でペンテコステ聖霊降臨の祝いの日を迎えます。その意味ではこの昇天日はペンテコステの祝いへと入っていく前の最後の合法、最後のラッパ、そのように言ってもよいかもしれません。ペンテコステ2週間後に私たちは迎え祝いますが、このペンテコステをキリスト教会の三大祭り、三つの大きな祭りの一つ、そのように数えるようになったのは古い時代からのことでありますけれども、実際にはこのペンテコステの祝いはイースターに続く祭りの終わりのような位置づけで少し軽んじられてきたというような歴史があるようです。クリスマスやイースターは皆さんもよく覚えてその日を迎えてくださいます。クリスマスはもちろん固定した日がクリスマスとして祝われますけれども、毎年祝われる日付の代わりイースターであっても、皆さん本当にその日付が今年はいつになるのかということを心に留めて予定を組んでください。クリスマス、イースター、その祝いに皆さんは誘い合って礼拝へと集ってきてくださいます。あるいはそのような誓いでこそと思いを新たにして、信者ではないご家族やご友人方をお連れくださるということも少なくないでしょう。ペンテコステにも同じようにお誘い、はい、誘い合い、あるいは信者ではない方をお連れいただく、そのようにして礼拝へと集っていただきたいというのが私どもの本当のところの願いであります。大勢ではなくて良いのです。皆さんが一人が一人をお誘いくだされ、あるいはお連れくだされば、私たちのこの礼拝堂はあっという間に一般にあふれてしまうことでしょう。もちろんそのような思いで誘い合い、また誰かをお連れくださる、それは特別な祝いの時に限ったことではありません。いつでもそうしていただきたいのです。皆さんには必ずそのような一人、あの人という方があるはずだからです。 心に留めてくださっている一人、その一人を日曜日ごとに、あるいは祝いのたびに、キリストのもとにお連れいただきたい。もちろん信仰、これは一人一人のことであります。周りがどう願おうと、本人がその気にならなければ、信仰の歩みを共にすることは難しい、本人次第のことであります。けれども、そうであるからといって、私たちは家族や親しい者の信仰はどうでもよいとか、それぞれ勝手によろしくやってくれ、そのようには思わないでありましょう。私たちの心に留めているその人の日々の生活が順調であろうと、あるいは困難の中にあろうと、私たちの信ずる一人のお方との関係をこそ土台にして、その人にも生きてほしい、私たちはそう願っているはずです。私はこの人が大事だ、愛する人だ、そのように言いながら、その愛する人のことを、この人は主イエス様に助けていただくのにふさわしいと思わないという、そのように決めてしまう理由がどこにあるでしょうか。もとも私たちの思いの中にはさまざまな思いがあります。この人もキリストのもとへ、この人もキリストと共にと、そのような願いを持ちながら、私たちの目にはいつの間にか無意識のうちにフィルターがかかってくるのです。色眼鏡がかかってきます。あの人にはぜひ教会に来てほしい、そのような思いを向ける人があります。この人にはきっと信仰のことが分かってもらえるだろう、そのようにその人のことを、思いを込めて覚える、そういう場合もあります。ところが一方で、私たちは日々のお付き合いをしている人、家族であったり仕事の場であったり、そのような親しい関係を持っていながら、なおあの人は教会にふさわしくないとか、この人には信仰のことはわからないだろうとか、勝手に決めつけてしまっていることが少なくないのです。今日の聖書福音書の日課は、ルカによる福音書7章の物語でした。一人の百人隊長が登場します。そしてこの百人隊長が、ユダヤ人の長老たちによって、あの方はイエス様に助けていただくのにふさわしい人ですと紹介されていました。百人隊長とだけ紹介されていますけれども、これはユダヤ人ではないことが明らかです。百人隊長という地位は、当時のローマ帝国の中でローマ皇帝に忠誠を誓った軍隊、その中でも非常に名誉のある職だったと言われます。ローマ人であるからこそ、その地位に就くことが許され、ローマ人としてその地位を名誉ある職と受け止める、そのような立場にあるのが百人隊長。ローマ人にとってはそうであったでしょうけれども、それは逆にユダヤ人から見るならば全く違った存在です。百人隊長、軍隊の一つの責任のある立場です。皇帝に仕える軍隊です。神ならぬ皇帝に仕えている、そういう異邦人の代表のような存在、ユダヤ人から見るならば百人隊長はそのように映っていたでしょう。ですから当時のユダヤ人の社会の中に、ローマの軍隊が入り込んできていたとしても、通常であればあまり付き合いたいとも思わない相手であったはずです。 そのような人物の願いをユダヤ人の長老たちが聞いて、一人のユダヤ人、イエス様のことでありますけれども、一人のユダヤ人との間を取り持つということをこの長老たちがしたという、これは異例のことだったかもしれませんが、しかしそうしたのには理由があったと福音書は物語ります。この百人隊長とその土地のユダヤ人たちとの間には個人的な特別な関わりを持つ交流があったんです。この百人隊長はその町でユダヤ人たちが新しく会場を建てるという時に自ら建ててくれた、そう長老たちは紹介しております。実際にこの百人隊長が全てのお金を出したのか、全てのことを提供したのかは分かりません。そのような建物をユダヤ人たちが自分たちの礼拝の場所として用いたか、そのこともどこか引っかかる思いがあります。しかしここで長老たちはそう紹介しました。この百人隊長が自ら私たちのために街道を建ててくれた。このユダヤ人たちにとっては百人隊長は恩義のある人物であったのです。ですからもしかするとこの時この場面は百人隊長の部下が病気で苦しんでいる、そのことを聞きつけたユダヤ人の人たちが病気の癒しなどで評判になっていたイエスという人がいるということをこの百人隊長の耳に入れに行ったのかもしれません。実はこういう人がこの町に今滞在している。付き合いのあったユダヤ人たちがそのように積極的な行動を起こしたことによって、百人隊長がまだ会ったこともないイエスというところにじゃあ頼んでみようか、助けを願ってみようか、そのようになったのではないでしょうか。そのように考えていきますと、この物語、百人隊長のもとにイエス様が一旦向かわれて、その途中で改めて使いが送られてきて、百人隊長からご足労には及びませんと訪問を辞退する、そういうことが告げられた理由もわかるような気がいたします。呼んでおいて追い返した、意地の悪いことをしたということではないと思う。そうこの百人隊長はユダヤ人の長老たちに勧められたのです。イエスという病気を癒す力のある人がいるから、あの人に頼んでみたらどうですか。そのように勧められたので、この百人隊長はではあなたたちが勧めるなら助けを願ってみようか、そのイエスという人においでいただこう、そのようにいたしました。しかしそれは自分には会ったこともないような相手です。実際に付き合いのある相手でもない、そのような人を願っていいのか、ましてやユダヤ人です。ユダヤ人の長老たちとは日々の交流があったかもしれませんが、そのイエスという人は別の町から流れてきた人です。もしかすると自分のことを異邦人として、異邦人の軍人として意に嫌ってるかもしれない。百人隊長がそのように相手のことをイエスという人のことを考えたとしても無理はないと。ここで無理やり来させたというふうなことになる、百人隊長という権威や権力を傘に着て無理にユダヤ人を一人呼び寄せた、そのように思われたならば不本意だとこの百人隊長が考えたとしても不思議ではないでしょう。途中まで来てくれていた、もうこれ以上迎えることは 遠慮する、そのように伝えさせました。それにしてもこの百人隊長、ずいぶん遠慮したものだと思います。自分の家にお迎えすることができるようなものではない、それだけではなく自分が出向いていって面会を願うことさえふさわしくない、そのように言うのです。このような思いを、しかし私たちはただこの物語の中の百人隊長の思いとして聞き流してはいけないと思います。私たちの周囲の人たちの中にこのような思いを持って教会の外にとどまっている人がいるのではないでしょうか。自分の家にお迎えすることができるようなものでは、出向いていてキリストと出会うことさえ自分にはふさわしくない、そのような思いでキリストに近づくことができずにいる人たちが私たちの周囲の人たちの中にいらっしゃるのではないでしょうか。自分は教会にはふさわしくない、そのように自ら敷居を高くしてしまわれている人たち、いくらでも思い起こすことができるのではないでしょうか。そのような人たちの、自分は教会にふさわしくない、そのような態度を私たちはある意味では真に受けて、ある意味ではそれを言い訳にして、その人にキリストを紹介することも、その人を教会にお連れすることもしないで済ませてきた、そういうことがあるのではないでしょうか。ただ今日の福音書の物語の中、ユダヤ人の長老たちは行動を起こしました。ユダヤ人の長老たちだけではありません、イエス様もまたそれに応えて彼のこと百人隊長のもとに出向いて行かれたのです。ここに登場する人たちはみんな相手の気持ちをいろいろ考えながら何もしないで済ませるということはしなかった。百人隊長がイエス様に対して遠慮しながらただ願ったこと、それは一言おっしゃってください、このことでした。一言おっしゃってください。皆さんはこの百人隊長の伝言、一言おっしゃってくださいという言葉をどのようにお聞きになられるでしょうか。この人がそう願ったのはどういう意味だったのでしょうか。私たちはよく信仰者として聖書の御言葉に親しむ者として祈りのうちに御言葉をください、そう願うでしょう。御言葉をくださいと賛美でも歌います。そのような意味でこの百人隊長、彼は一言おっしゃってください、そう願ったのでしょう。そうではなかったでしょう。この人は軍人でした。この伝言の中にも伝えられているように軍隊の中で組織の中で生きている人でした。上官の命ずる言葉が部下に対して絶対の権威を持って告げられる、そういう世界に生きておりました。言葉をいただくということ自体が 自分の命を左右する、そういう重みを帯びたことであったはずです。イエスという評判の人が何者であるかを、しかしこの人は十分には知らなかったはずですけれども、たとえよく知らなかったとしても、その方の言葉をいただけば、その人の権威がいかばかりかということも判断がつくと、この役人隊長は考えたかもしれません。言葉をいただく、その重みの中で生きていたこの役人隊長、イエス様からの言葉というものをおそらくそのように受け止めて一言願ったはずです。イエス様に対するこの百人隊長の願いとは全くレベルが違いますけれども、私ども牧師にもさまざまな場面で一言求められることがあります。愛賛会のような席であれば、まあ、それも一つの役割かなと思って口を開くこともありますけれども、案外大事な場面で誰かに振るのがはばかられてか分かりませんけれども、じゃあ牧師先生一言、結構皆さん安易に考えてそのようにおっしゃるんです。そのようなことを喜んで引き受ける牧師もいるから、皆さん余計にそうなさるのです。一言と求められて長々と語る牧師は世の中にたくさんいるので、私もうっかりするとそうなってしまうという思いがありますので、できるだけ一言と言われても結構です、お断りするように。それはただ長くなるからということだけではありません。その場にふさわしい一言を繰り出すことが自分にはできないという思いもあるからですし、それだけではなく、その一言によって皆さんの前に私という人間のありようがすべて暴かれてしまう。もっとはっきり言うならば、私という人間の底が知れてしまう、そのようにも思うからです。イエス様はそのような一言をお持ちの方であったと思います。私が迷いながら語るような言葉ではなく、まさに神の言葉をお持ちの方でした。ところでこの今日の物語の中、イエス様はその一言百人隊長に届けたのでしょうか。皆さんよく調べてみていただいて、この時イエス様は求められた一言を百人隊長に届けたのでしょうか。確かにこの時百人隊長からの伝言を聞いた後、イエス様はご自分の後についてきていた群衆に向かって振り向きざまおっしゃられた、そういう言葉がここに記されています。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない、そういう言葉です。でもこれは群衆に向かって言われた言葉、百人隊長に向かってではないし、ましてや百人隊長の友達、使いとして来ていた、伝言を伝えた人に向かって語られた言葉でもありませんでした。イエス様はその使いのものを脇に置いて、後ろを振り向いて群衆にこの言葉を語る。そう、イエス様であるか、 気の利いた一言をおっしゃることがきっとできたはずなのです。他の人たちになさったようにこの百人隊長のために安心しなさい、平安でありなさい、あるいはあなたの信仰があなたの部下を救うでしょう。そのようにイエス様は一言を使いの友達に託すこともできたはずであります。けれどもこの物語の中ではイエス様はそうなされなかった。いやもしかしたらしたかもしれませんけれども、福音書はそのような一言があったとは語らないのです。しかしその代わりイエス様の一言はどこにも記されない代わりに、それでも百人隊長の部下の病は癒された。そうこの場面は閉じられています。その癒しが起こることをイエス様はご存知だったのではないでしょうか。そのことをご存知の上でイエス様は群衆に向かってこれほどの信仰、そうおっしゃられたのではないでしょうか。百人隊長とその部下との間にはただの軍人としての規律を守る上官と部下というだけではない、病気の部下のことをおもんぱかる上司、人間的な関わりを持つ信頼関係がそこにありました。ユダヤ人たちとの間もそうです。うっかりすると対立しがちな人たち、そのユダヤ人たちとの間にこの百人隊長交流があった。互いに近づいていって信頼関係を築いてきたというそのことがイエス様にもはっきりとお分かりになられました。この人のためにならばと動いてくれる長老たちや友人たちがいました。彼はローマ軍の名誉ある百人隊長としてではなくて、一人の人間として周りの人たち、部下や周囲の人たちとの信頼関係を築くという生き方をしてきたのでありましょう。主イエス様がご覧になられたという信仰、その信仰とはギリシャ語の原文ではピスティスという言葉です。それは私たちが考えている信仰というだけの意味ではない。ピスティス、その言葉の意味するのは信頼関係、誠実な関係、そのようなことである。イエス様がご覧になられたのはこの百人隊長を中心とした人間同士の信頼関係、誠実な関係、そういうものだったということであったのではないでしょうか。愛する皆さん、私たちはどうであれやはり自分はふさわしくないとへりくだることが必要です。自分はふさわしい、そのように言った途端に私たちは他の人たちとの信頼関係を損ねていく道を歩み始めます。自分はふさわしくないとへりくだるのです。しかしそのことを絶対化してもいけません。あなたはふさわしいんだとそう告げてくれる周りの者の言葉を私たちは受け入れましょう。そこに信頼が生まれるのです。そこに信頼関係が生まれるのです。そう、あなたは神の子にふさわしいとお告げくださったのはイエス様であり、神様ご自身であります。そう神様が告げてくださるので私たち 神様との信頼関係、信仰が始まったのです。そこに主はおいでくださっています。そこでこそ私たちの中で失われかけていた一人、その命取り戻し癒し、救われた一人として回復する道をお与えいただいているのであります。祈りましょう。天の父、私とも主のご復活の命へと預かるものとしていただき、ともどもに歩みを重ねさせていただいておりますけれども、なお主のご復活の命を知ることなく、覚えることなく、その命の道に預かることもなく過ごされている多くの人々があります。主よ、私どもをどうぞそのような一人一人のもとにお使わしください。私どもがそのような一人一人と主にふさわしい関係を重ね、主のもとにお連れすることができますよ。私どもの願うことでなく、私どもの手の技でもなく、主ご自身の御心により、主ご自身の御業により、そのことを成し遂げてくださいます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。